はようございます。有限会社西企画西俊久です。誕生から22年、累計発行部数8万8000部の運をデザインする手帳ゆうきこよみを群馬県富岡市にて制作しています。ゆうきこよみ2026は現在販売中です。で、このラジオ聞くこよみでは毎朝10分のこよみレッスンをお届けしています。今朝は運のデザインは9月開始が吉というテーマでお話を。有機こよみは毎年9月9日発売です。その前に先行予約というのがあって、それは毎年5月5日から受付開始なんですが、それって昔からのご愛用者様へのご愛顧感謝キャンペーンです。いつもありがとうございますっていうのを口だけじゃなくて何か具体的に伝えたくて、特別価格と送料無料のイベント期間設定しています。それが先行予約っていうやつで、あくまで有機こよみの発売は毎年9月9日です。9月9日っていうスケジューリングには2つの意図があります。1つ目はそれが365日ある中で安定的に最も縁起のいい日だからです。運をデザインする手帳有機こよみの発売日だけに、それが普通の日だったら辻褄が合わないなと思って、だから用の最大数が2つ重なる重用の節句に発売できるようにチームみんなで取り組んでいます。出来上がったら9月9日になったじゃなくて、もう一番縁起のいい日に発売しましょう、そこから逆算していって、じゃあみんな制作手伝ってねって言ってるのが有機こよみです。2つ目の狙いが、9月になったらぼちぼち未来を読み始めてほしいってことです。暦を読み始めるのに最適なのは9月なんです。だからその中で9月9日縁起のいい日もあるし、そこを発売日に設定して、そこに向けて有機暦を制作していこうっていう話をしています。通常9月を迎えた時点ではまだ翌年まで4ヶ月以上あるから、いまいちピンとこないと思うんです、多くの人にとっては。でも運をデザインするんだったらその4ヶ月の間で仕上げましょうっていう意図があります。2月の立春を迎えたところから今年はどうしようかなって考え始めるんじゃなくて、また1月1日の初日の出を迎えた時に1年の計は元旦にありとか言い出すんじゃなくて、その日を迎えた時にはもうざっくりとでも自分なりの目標、予定、計画を持っておきましょうよと。それが有機こよみからのご提案なんです。そのためには11月とか12月に出すんじゃ遅くて9月がいいです。だって1年12ヶ月という長時間の行動計画を練るのに1、2ヶ月やっぱ足んないんですよね。9月から始めたとしてもたった4ヶ月しかないんです。それで決して長くないです。じっくりのんびり考えたいって人にとってみれば9月から始めるんじゃ遅いくらいです。ただ8月とか7月とかに有機こよみを発売するのは結構きついです、現実的に。だから、最速で9月9日かな、そこが限界かなというのが現状です。というわけで、ずいぶん早いねって思う方も多いんですが、実はそうでもないのが有機こよみの9月9日っていう発売日です。9月からはこよみを読み始めてほしいし、9月9日という縁起がいい日に間に合わせたい。という意図で印刷所や製本所さんにも頑張ってもらって制作している有機こよみとなります。 なんですが、その意図がいまいち伝わらずにですね、せっかく9月9日に手に入れたとしても、それを開いて読み始めるのは、もっとずっと先、11月、12月になってからという方はとても多いです。その気持ちはわかります。やっぱ年末にならないと意識が切り替わらないんですよね。ハロウィンを終えた頃からクリスマスムードに街が切り替わりまして、それぐらいからようやく忘年会、大掃除、来年のことみたいな感じになるのが通常じゃないですかね。9月10月の段階ではまだ今という目の前の課題がいっぱい目白押しだし、そこに気が定まったまま来年に意識が向きにくいというのあると思うんです。でもそういう状態でさえ、とにかく一度勇気暦を開いていただければ、新しい次の未来に向かって意識がしっかりシフトしていくはずなんですよね。そうでないとなかなか運の流れに乗りにくいです。運って単発じゃなくて一連のつながりだから、今年と来年は綺麗なグラデーションでうまく連続しています。とにかく9月の時点で勇気暦を開いてさえいただけたら、未来の運の先読みが自然とできるようになってきます。ってことで、どうしたらいいもんかな、なるべく早く暦を開いていただくために何ができるかなと思って、最初に始めたのが開運ドリルワークショップっていうイベントなんですよね。これも15年以上前から続けている暦を用いた運のデザイン講座なんですが、ただね、開運ドリルって残念ながら有料なんですよね。そうすると毎年200名前後の方にしか受けていただけないんです。そういうビジネスっぽいアプローチじゃなくて、もっとみんなの習慣というか定番というか当たり前の暮らしの中に、もう9月になったら暦を開くっていうタイミングを作ってほしくて、そう思って仕掛けたのが勇気暦フェスです。みんなでせーので暦を開く機会を作りました。2025年は9月の23日火曜日、秋分の日に群馬県桐生市のビキニ桐生文化会館小ホールにて開催します。去年の秋分の日に開催したのが勇気暦フェスの前段階ボリューム0だったんですが、そこで、あ、それなりにこれいけるなっていう手応えをつかめたので、今年からがボリューム1本番です。これはもう一旦儲け抜きにしよう、持ち出しでもいいから、もううまいことやっていこうみたいなことは考えないことにして、とにかく勇気暦ユーザーに勇気暦開いてもらう、そのための機会にしたいっていうことで、当然ながら入場無料です。今回は実験的にお申し込みも不要にしてみました。誰でも来てくださいっていう状況です。だから面倒な手間なくフラッと来てもらうので OK です。もう勇気暦ユーザーの人は全員品がいいから、広く門戸を開放したとしても、おかしなの酔っ払いとかクレーマーとか面倒なやつは一人もいないから大丈夫で、みんなを説得して、もう本年度はお申し込み不要、入場無料で開催しました。お昼前から始まって夕方の明るいうちには終わる健康的な講座です。メインは14時30分からの2026年の運勢をテーマにしたお話なんですが、僕が担当するのは前半で勇気暦の使い方、その後西金谷が2026年の運勢と注意事項というテーマでご紹介、運勢をご紹介します。 そこに有機小読み2026ご持参いただければ、一緒にせーので未来を先読みしてもらえます。これで9月から有機小読みを開くっていうタスク完了です。ちなみに会場は11時からオープンしていて、もう午前中からオープンしていて、14時30からのお話が始まるまではロビーでいろんな屋台をお楽しみいただけます。これでこうなおさら来年ムードが高まってくるんじゃないかなって思っています。ぜひぜひこの機会に有機小読み一緒に9月の段階で開いていただけると嬉しいです。有機小読みのフェスの場合の屋台ってたこ焼きとか金魚すくいとかじゃなくて手相とかタロットとか星読みとか鍼灸とか漢方だとかの屋台が並びます。もちろん西企画でも小読みと雑貨のブース出します。今新しいグッズ制作の追い込みでハンコと踏み子とあとお線香のパッケージ作り手作業で進めてます。なもので9月23日の予定ぜひ開けておいてください。そこで一緒に暦読み始めましょう。特にこれはもう最近ずっと思うことなんですが、まだ僕の父兼西企画創業者である西金谷に直接会ったことがないという方はぜひご検討お願いします。彼が今回お話しするのが2026年の運勢と注意事項なんですが、今年の5月7日で御年79歳になった西金谷のメッセージを当たり前に聞いてもらえるのって、何事もなく理想的に頑張れたとしても残りあと10年はないと思ってます。日本人男性の平均寿命を考えた場合あと5年です。日本の男の平均寿命って84歳だから、通常はみんな84歳になったら亡くなってしまうと。ところがおかげさまで金谷まだまだ今元気なんですよね。毎朝早朝から近所歩いて写真撮ってインスタにアップしてます。毎週のようにインスタライブをやりまくってます。そんな油の乗り切った今ですね、その、なんていうんですかね、暦を読む者として理想形に近づきつつある今の西金谷に会いに来てほしいんです。実際に金谷の話を聞いたことがある人は分かっていただけると思うんですが、実際に会ってみると、そこまでためになる話はしないんです。講座で、その知見が役に立ったって思ったことあんまないんですよね、僕。きっとみんなもそうだと思うんです。まあそもそも高卒18歳ですぐ当時の流行に飲まれて包丁一本晒しに巻いて料理人になるんだって言った人に学歴ないし、服部栄養士専門学校、服部調理専門学校の調理師の資格ぐらいしか持ってない。あとはもう履歴書に書けるような立派なキャリア何一つないっていう一般人なんで、そもそもためになる話っていうのを彼に求めるのもあれなのかもしれないんですが、なぜか不思議とその言葉には人の運を開く何かが宿ってるんですよね。なんというか心の安心とか穏やかさとかそういうのをパカッて開いて引き出してくれる力があるんじゃないかなって僕は感じてます。家族であり何より同性である息子の目って誰よりも厳しいと思うんです。同じ会社のスタッフであったとしてもです。んだよって思いながらいつも彼を見てるんですが、それでもね、運という一点においては彼には天賦の才があると見てます。ところで当日金谷は縁起の良い民謡を人よなりする気満々のようです。公演のリハーサルは今まで一回もしてないのに民謡の練習だけは毎日してます。なんてこともあるので9月の23日 場所整えてお待ちしていますので、皆様ぜひ会いに来てください。そしてみんなでせーので一緒に9月から有機小読み開き始めましょう。今朝のお話はそんなところです。一つ告知にお付き合いください。有機小読みフェスですが、群馬県桐生市で開催されるものが9月の23日の火曜日、そちらご予約不要、入場無料の有機小読み収穫祭になっております。一方でこの有機小読みフェスは大阪でもやります。大阪は9月30、10月1日の2日連続です。こちらはお申し込み必要、入場有料です。あ、ただ無料講座、9月の30日の方は無料講座はあります。なのでそちらはお申し込み必要、入場無料なのが9月30日の方の無料講座です。で、それ以外は2日にわたって講座とワークショップ開催します。1日目の方がもう満席、2日目の午前と午後は全部であと 8席ぐらい空いてるって言ってたかな。ぜひぜひそちらも、大阪に行く機会って年一だと思うので、有機小読みユーザー大阪、名古屋、京都、奈良、そこら辺の皆様会いに来てください。どちらも詳細はこの配信の放送内容欄ご確認いただくか、ネットで有機小読み桐生、もしくは有機小読み大阪で検索していただけると何かしら見つかると思います。さて、今日という一日は2025年9月19日金曜日、一粒万倍日、休息の9月の13日目です。補給と養生を優先させるべき期間は残りあと18日。ここでですね、疲れてるっていうのは人だけじゃないので、もうちょっと周りを見渡していただいた時、物や場所も同じなんですよね。手入れをしないと壊れてしまうし、壊れたものには手入れ、治療、修理が必要です。今日の幸運のレシピはカボス、旬の柑橘類が吉です。もうスーパーマーケット行くと売り始めてますね、カボスとかすだしとか。最後に今日のキーワードは成長、次の展開を目指す。その心は、頑張っても進まないこと、やろうと思ってもできないことにはもう力を入れる必要一切なし、それは諦めるではなくて自分の担当外であるって区別してきてです。一方で進むこと、進められること、やればいいだけのこと、自分で実行可能なことに関してはがっつり時間を使ってきてです。そうそう、進むから、終わるから、その方が疲れないです。やっぱ進まないことをやろうとするから疲れるんで、できないことを頑張るから疲弊するんで、そうじゃない、進むこと、できること、あとはもうやればいいだけ、スイッチ押せばいいだけ、伝えればいいだけ、そっちにはもうコストパフォーマンスがいいってだけじゃなくても、進んでいくから、進んでいくと人は疲れないから、そっちにコストを割いていきましょう。以上、迷った時の目安としてご参考までに。それでは今日もできることをできるだけ、西企画西俊久でした。いってらっしゃい。小川智美さん、おはようございます。ジャズさん、おはようございます。ともりんさん、おはようございます。今日のみんなの空模様は曇り時々雨、曇り時々晴れって感じですかね。群馬県富岡市の空は雨です。で、もう昨日からしとしとと降り続いていて、今朝はまあ半袖は着ているものの肌寒い感じ、もう暑さ寒さも彼岸までが、ついそこまで、すぐそこまで来ております。こっからはぐっと冷え込んでくると予報で聞いております。マイクさん、ちゃんたけさん、エヌシャンティさん、 ゆき太郎さん、モンさん、リュウオウさん、サンフラワーさん、マスイさん、タカさん、チューンさん、ユウさん、マホさん、グルーブさん、花子さん、ヒデミンさん、アサナジサイさん、コットンテイルさん、クーさん、マーチさん、ミカンさん、ココさん、オーちゃんさん、ワルツさん、コンサートさん、ケイさん、あとはこれはひなブログさんですかね。おはようございます。ありがとうございます。ひでみんさん、ゆうきこよみフェス楽しみにしています。金谷先生とっても信頼してます。毎年のお話楽しみですとのこと。ありがとうございます。あのね、今回金谷に人うなりさせる民謡は、まあ民謡ってそもそも土地土地の歌で縁起がいいっていうのもあって、もうこういう有機声フェスみたいな場所で人うなりしてもらうのはとてもいいことだとは思うんです。よくね、宴会の場所であるとか、あとは胸上げの場所であるとかね、そういうお祝い事、お祭り事で、そういう民謡みたいな土地土地の昔からの歌を歌うっていうのはよくあるベーシック、トラディショナルだと思うんですが、今までね、スタッフの方からそんなことやってる場合じゃないって、みんなお前の歌聞きに来たんじゃないんだからつべこべ言ってないで暦読めって言われてたんですよ、ずっと。金谷が今までずっと、あの西企画の創業34年間、創業以来34年間ずっと余計なことするんじゃねって、講座では暦の話をしろってずっと言われ続けてきてたんです。ところが今年違うんです。初めてあのスタッフからゴーサインが出た。西金谷と今までよく頑張ってきた、今年は歌っていいぞっつって。どうやらアンケートの結果、それを聞きに来てる人もいるらしいから、スタッフとしては信じられないんです。金谷の民謡聞きに来る人いるっつって、もう散々金谷が声を張り うなり始めるたんびに余計なことすんな、黙って暦読んどけって言われてたのが、今回第1回目の有機暦フェスでは、金谷いいよって、歌っていいよ今回はっていうふうにゴーサインを出したら、公演の練習はしないし、いつもと違って原稿もなかなか書き上がらないのに、民謡の練習だけは毎日するっていうね、絶好調でございます、西金谷。まあそれだけでも縁起いいんで、あの元気なおじいちゃんが民謡を舞台で歌うっていうのを見に来るだけでも縁起いいと思うんで、ぜひぜひご都合の良い方は来てください。ワルツさん、民謡楽しみですとのこと。そんなことね、うちの副社長兼母に言ったら、信じられないって言って、本当にそんな人がいるのって疑うと思うんです。まだね、あんまり母はいい顔してないので、金谷が民謡を歌うことに。ただあのそれ以外のスタッフから、あの有機こよみチームからもそうですし、ポツポツちらほら聞く周りのお客様からも、どうもね、歌っていいっていう許可をいただいていますので、今回はそちらを楽しみに来ていただいて。ちなみに僕はあの民謡を歌わないです。もうひたすらこよみを読みます。昨日木曜日午前中の講座で、試しにあの有機暦を用いた目標設定、2026年の目標設定っていうフェスでお話しする内容を一度皆さんに聞いていただいた、かけてみたんですが、そのお話、まあ時間配分だけちょっと失敗したものの、まあこんな感じでいけるかなっていうのをご紹介しようと思っていますので、そちらはそちらで楽しみに来てください。来ていただければ、そこで来年の目標が全部完成してしまうかっていうと、そうでもないんですが、あ、何そんなことでいいの、それでも目標設定完了なのね、そのページを見てこれ決めればそれで目標立つのねっていうシンプルな使い方であり方法論をご紹介しますので、特にあの有機暦初めて手に入れたという方には、 ご参加いただけると嬉しいです。9月の23日です。というわけで今朝の配信はここまで。僕も迷った時は休まる方を意識して行ってまいります。